渋谷落語ポッドキャスト枕。どうも皆さん、明けましておめでとうございます。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。明けましておめでとうございますって言っておきながら、もう1週間以上経ってるんですけれども、配信遅れまして誠に申し訳ございません。渋谷落語はこの正月は1月の10日から5日間連続10公演でございます。まあ、すでに始まっておりますけれどもね。まあ、よかったら、3連休ありますし、火曜日も平日、会がございますんで、ぜひ足を運んでいただいて。まあ、渋谷落語ね、混まないです。本当に、どうしても見に行きたい会は前売り買っていただいた方がいいかと思うんですけれども、まあ、本当にね、フラッと入っていただけるような会にしてございますんで、まあ、お目当ていなくてもね、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。この番組は、そんなプロモーション番組でございますんで、ぜひ足を運んでいただければと思います。それでは、メールのご紹介いたしましょう。しぶらく @gmail.com に来たメールです。はじめまして、サンキュー達夫さん。ニュージーランドからメールをお送りさせていただいております。おー、ありがとうございます。私は長距離移動が多く、車やバス、飛行機の中からいつも聞かせていただいております。あ、そうですか、ニュージーランド。いや、これはもうね、ちょっと仕方がないかなと思います。渋谷落語なかなか来られないですもんね。ありがとうございます。長距離の移動では本当に渋谷落語を聞くと眠気がさえ、安全に運転ができるので大変助かっています。あ、そうですか。まあ、落語ね、よく眠れる時もあると思うんですけれども、まあ、でもそっか、集中してね、僕も運転中に落語聞くのがもう趣味でございますから、まあ、そういう過ごし方もあっていいかなと。嬉しいですね。いつも達夫さんは落語が生とおっしゃられているのが本当にバシッと理解できたことがありました。それは昨年、鶴瓶さんが、これは笑福で鶴瓶師匠のことですかね、ニュージーランドに来られて無料の講演会をお弟子さん何名かと一緒に開催されたのですが、テレビで拝見する鶴瓶さんより100倍以上面白く、その笑いの余韻に1週間以上浸り、かなりの衝撃を覚えたからです。そこからいつか渋楽で生の落語を聞けたらどれだけ面白いのか夢見ております。日本帰国の際に日程が合えばぜひ立ち寄らせていただきます。いつも達夫さんの本当に興味深いお話ありがとうございます。これからも応援しております、ということでメールいただきました。ありがとうございます。嬉しい。そうですか。いや、しかし鶴瓶師匠無料でやったんですね。すごいな。鶴瓶師匠ね、本当に今落語界の中でも生で聞く価値のある、まあ、トップ5に入ると思うんですけれども、すごい全盛期、今全盛期だと思うんですけども、啓蒙にもね、本当にご尽力なさっておりまして、渋谷落語にもね、過去ご出演いただいたんですよ。しかもですね、鶴瓶師匠から出してくださいませんかというふうにおっしゃっていただいて、いやー、ちょっともうそんなお支払いできる出演料ないんですけどっていうことだったんで、それでもぜひということだったんで、いや、本当にありがたかったですね。面白いでしょう、鶴瓶師匠も。そうなんです、落語はやっぱりまず生で、音声で聞いたり CD で聞いたりするのはまあまああくまで補完という感じでね、お願いしたいなと思うんですよ。で、その音声ではなかなか魅力が伝わりきらない人もね、いますからね。そうなんです、動きが面白いとかね、立体的な落語をやる方ってどうしても音声だけだと伝わりきらないところあると思います。上方落語でもね、まあ、枝雀師匠音声で聞いても楽しい方ですけれども、やっぱ生のね、ものには比類するものなかったですし、春団治師匠とかね、やっぱりその動きに花がある人とか、仕草がね、もう本当に日本舞踊のもうバックボーンがあって、それで聞くっていうのもね、また全然違う体験なんで、まあ、ぜひ生で聞いていただきたいなというところですけれども、まあ、ニュージーランドだとそんなに聞く機会もないですからね。ポッドキャスト楽しみにしていただいてありがとうございます。もう一つ、 毎月配信ありがとうございます。宮城県在住61歳の親父です。ありがとうございます。ポッドキャストを聞いていたら渋楽に行ってみたくなりました。六田さん、大福さんが大好きです。楽しみにしております。チケット購入済みです。配信ぜひ続けてください。ありがとうございます。そうですか。いや、六田ファン、これね、もうまた一人増えてよかったです。柳谷六田さん、毎月土曜日、渋谷落語のある土曜日、今月ですと11日の8時から、1時間六田さんずっと喋る回がありますので、いや、この方面白いでしょ。もう大福さんはもう言わずもがなですよ。この間もね、ちょうど雑誌でね、大福さん特集ありましたしね、渋谷落語でも買うことができますんで、物販いたしますんでね、買っていただけたらなと思いますけれども、まあ本当に宮城県から渋谷落語ありがとうございます。まあ渋谷落語と日程合わなかったら、ぜひね、都内の寄席にもね、足を運んでいただけたらなと思いますけれども、渋谷落語に出てるメンバーがね、出る回とかちょっとフラッと行ってみていただきたい。またね、宮城県というと結構落語も今盛んなんですよ。割と毎日やってるところもあったりとかね、しますんで、まあ、よろしかったら足を運んでいただけたらなと思います。さあ、といったわけで、メール皆さんからも募集しております。2通届いたら配信いたしますよ、初めての方ね。その他ポッドキャストの感想をぜひツイートしてください。ハッシュタグしぶらく、カタカナでしぶらく、お願いいたしますね。さあ、じゃあ新年一発目どうするかと言いますと、これはもう渋谷落語大賞ね、もう昨年1年で一番目覚ましい活躍をした2つ目に贈る面白い2つ目賞、渋谷落語大賞なんですが、立川庄司さん、談笑師匠のお弟子さん、昨年末の、ね、配信でも聞いていただいた通り、受賞式の様子聞いていただきましたけれども、もう本当に素晴らしい講座の連続です。まあ、昨年は創作大賞、出られなかったんですけれども、渋谷落語大賞の受賞演目、まあ、4席挙げましたけれども、6月の、創作落語ネタ卸会しゃべっちゃいなよで、かけられました別れ話というお話、まあ、前回は枕の導入で、配信終わっておりましたけれども、今回一席丸々聞いていただきたいと思います。立川庄司さんで、創作落語ですね。しかもネタ卸です。別れ話、この話どうなるのかなと思いながら聞いていただければと思います。どうぞ。
ありがとうございます。変わりまして庄司でございまして、私の方でもお付き合いをいただくわけでございますが、3年ぶりの新作落語ネタ卸しでございまして、まあ、こういう機会でもありませんと新作落語を作ることは私はなさそうですので、ありがたい機会ではあるんでございますが、こうして新作落語を作ることになると、改めて自分が何を普段面白がってんのかなと考える作業にこうなるわけなんでございますが、こういろいろ考えた結果、そういうことだなと思ったのが、私は人の不幸というのがたまらなく好きなんです。この見た目で人の不幸が好きっていうのはダメなギャップだとは分かってるんですけども、やっぱりたまんなく好きなんでございますね。今年の1月でございましたが、大阪で、真山隼人兄さんという浪曲師の先輩の会に読んでいただいたんでございます。この真山隼人兄さんという方は去年の文化庁の芸術祭の新人賞を取られたというイケイケの方でございまして、で私も大阪で落語の仕事をやらせていただくのは初めてでございますから、かなり楽しみにして行ったんでございますけども、この隼人兄さんといいますのが、その日食中毒になっておりましてね、結局楽屋には来たんですけども、一席もやることなくそのまま帰っていったんでございます。ただ私はそういう状況になってるっていうのは全く知らないままこう楽屋に入りましてね、でガチャって開けたら先に隼人兄さんがいらっしゃったんで、あ、兄さん、あ、おはようございます、立川庄司です、本日よろしくお願いしますと、こう言うと隼人兄さんが、あ、庄司さん、おはろろろろろろと入ったんです。いや、私はもう食中毒とか全く知らなかったので、もうなんて大阪の芸人は面白いんだ、ね、絨毯に本物出すかと思って、ね、感動してたんですね。そしたらまあまあ そうじゃなかったと、食中毒というのが分かって、でまあ局主の方とね、いろいろと喋ってたんでございますよ。本当はずっと局主の方も早田兄さんにフォローしていたいんでしょうけども、私をゲストで呼んだということもあってか、いろいろ構ってくれましてる私に、なんか南昌寺さん、この子なんか昨日食べたサーモンに当たったみたいやねん、まあ、関西弁のイントネーション違うでしょうけど、なんか当たったみたいやねん。ああそうですか。もうそういう生魚ってなんか寄生虫みたいにいるって言いますからね。言うな、なんかな、なんか磯なんとかとか言うな。あそうな、何したっけ、イソフラボンみたいな、なんかそういう名前でしたよね。で喋ってたら隼人兄さんが「アニサキスや!」ですよ。めちゃめちゃかっこいいなと思って、なんか命削って突っ込んでると思いながら、私ね、もうニヤニヤ止まんないですよ。でもまあこう見てた、でももう会の時間もどんどん迫ってきて、で開演10分前になっても、もう隼人兄さんはずっとビニール袋持ってわーってやってる状態なんです。でですね、その日のそもそもの予定としましては、最初隼人兄さんがやって、で私が上がって休憩取って、で最後また隼人兄さんという構成だったんですが、もう10分前でこの状態うわーって入ってますからね、私が出番変わりましょうと言ったんです。隼人兄さんもその状況でしたら、おそらく10分後浪曲できるような状態じゃないでしょうから、私最初に行かせてください、私が最初にやって、で兄さん次上がって、で休憩中にもう一席行けそうだったら最後上がって、もし無理でしたら私上がりますからって言ったら、翔さんすまんな、普段こんなんちゃうねん、当たり前だと普段からそんな人新人賞取れないでしょいろいろ言いながら私が最初上がったんですよ。でもまあまあその状態見てますからね、おそらく満足に一席できないだろうと思ったんで、枕をたっぷり振って、そこから不動坊という私の持ちネタの中では割と長い話をやりましてね、そこから一人で一席目で50分ぐらいまで持ってって、で私が頭下げましたら、早谷さんの出囃子が流れて入れ替わるという段取りだったんですけども、頭下げますとね、中入り太鼓という、これから休憩に入りますよっていうのが知らせる太鼓が鳴ったんでございます。あれ休憩入ったななんて思いながら、まあ講座から降りまして、で楽屋に向かう通路のドアガチャって開けましたら、もう今まさに早谷兄さんが救急隊員の担架に乗せられて運ばれていくとこなんですよ。うわーと思ってこう見てましたら、隼人兄さんがね、運ばれながら「庄司さん」呼んでるんです。遺言だとこれは聞かなきゃだなと思って、どうしましたってこう言いましたらね、もうこういうケースですから、申し訳ないだとか、あと一席お願いしますとか、なんか言ってくれるのかなと思ったら、もう大阪の芸人違いましたね。庄司さんどうしました、このこと東京で喋ってええで。たまんなく感動した出来事で、なんかそういう不幸なものが見るの好きなんでございますね。でまあまあこの新作やるにあたって、笑える不幸と笑えない不幸の境界線ってどこなんだろうかねなんて考えながら作ったお話で、お付き合いをいただくわけでございますけども、
ただいま。
彩香どこ行ってたの。
ヒロ君やっぱりいたんだ。
いたんだじゃないよ。えどこ行ってたの、心配したんだから。
ごめんね、出張だったの。
出張1ヶ月も、
いろいろ立て込んでて急に行かなくちゃならないことになったの。
いやいや急すぎるだろ、一言ぐらいなんか言ってよ、心配したんだから。
ごめんって怒らないで。
怒ってるわけじゃないけどさ、ね、俺彩香がいなかったら何もできないんだよ、それ彩香が一番分かってるだろ。
ごめんなさい。
俺もねこうして働かないで彩香の部屋に住ませてもらってんだからあんまり偉そうなこと言えないけどさ、これから頼むよ。
ごめんなさい。
いいよ、まあ、待ってくれたらいいよ、次から彼気をつけてくれるならいいから、ありがとう。いやもう本当にいいから、よかった。でもびっくりしちゃった。何が。だってもうヒロ君いなくなっちゃったんじゃないかなって思ってたから。
何言ってんの、
俺がいなくなるわけないだろう。俺にとってここはもう天国みたいなもんなんだから。そうだね。あ、そうそう、それよりヒロ君、あのお土産買ってきたの。
お土産
俺に？うん、だけどヒロ君何喜んでくれるか分かんなくてね、いろんなの買ってきたんだけど。
何言ってんの、
彩香が俺のことを考えてくれて買ったんだったら何だって嬉しいよ。
本当に？
うん、
なんでいい、
見せて。
うん、あのね
ヒロ君、
これ買ってきたの。
何？
お札？魔除けのお札。
どう？
どう？
渋いね。
あ、いいね、嬉しい。
ありがとう。
そっか。あ、それからね、あのこれも買ってきたの。ほら、これ。
ん？
十字架。
どう？
かっこいい。
うん、かっこいい、嬉しい。
ありがとう。あ、あとねこれも買ってきたの、ほら、牛の角。
どこ行ってたの？
出張どこ？え、こんなの売ってんの？いろんなとこ行って、ね、いろんなその土地土地のものを買ってきたの。
どう？
うん、ちょうど欲しいと思ってた、
ね、
そういうの欲しいなと思ってた。
ありがとう。
そっか。
ん？いや、本当本当嬉しいよ。
あ、ありがとう。
うん、喜んでくれたんならよかったんだけどさ。
ねえ、ま、なんてことない話なんだけど、もう50日だよ。
50日？
何が？ヒロ君がうちに来てこうしているのがちょうど今日で50日なの。
おお。そう、そんなになる。
早いね。
うん、
でね、あの50日もずっとうちにいるんだから、ヒロ君もそろそろなんか行かなきゃいけないところとかあるんじゃないかなと思って。
いや、
どこもないよ。俺はもうずっとここにいるよ。彩香のそばにいられるのが俺にとって幸せなんだから。
死んだ。
何？そうじゃなくてヒロ君、50日だよ。
何50日50日って
何が言いたいの？
何って、うすうす気づいてるでしょ。
いや、
もう分かんない。
言いたいことあるのはっきり言ってよ。
何？
だからこんなこと言うのわがままだって分かってるけど、出てってほしいの。ヒロ君、うちから出てって。
何それ？
別れたいってこと？
ええ、
マジで言ってんの？
いやいやいや
いやいや、それはそれはないよ。
え、
いや、言ってることむちゃくちゃだよ。え、別れてって、じゃあ俺これからどうすんの？
え、
俺のこと考えてる？俺じゃこれからどこ行きゃいいの？ほら、
天国行って。
ひどいこと言うなよ。なあ、俺ここが天国なんだから、私にとって地獄なんだよ。もう毎日毎日ヒロ君がうちいるの私地獄なの。ねえ、ねえ、ヒロ君、うちから出てって。
急にどうした？
おかしいよ。だって死ぬまで一緒にいようって約束しただろ。
だってヒロ君死んでるじゃん。
そんなこと言うの？だってそうじゃん、死んでるじゃん、半透明じゃん、ほら。スケスケじゃん。ヒロ君死んでんだよ、自分で気づいてないの？
分かってるよ。
すごい内臓出てるしね。これ動脈切れてるでしょ、血まみれだしね。でも死んでるのは分かってる、50日前死んだよ。だけど俺がこうして幽霊として出てきて、彩香も嬉しいだろ。
嬉しいわけないじゃない。
気持ち悪いのよ。
ずっと言いたかった、
気持ち悪いの。
え、
昨日で49日住んでんだよ。もういなくなってると思って帰ってきたのに、なんでまだうちに。ねえ、勘弁してよ。
なんであのお札も十字架も牛の角も聞かないの？あのお土産そういうこと？いやいや出張だろ。何言ってんの、出張なわけないじゃない。私の仕事なんだか知ってるでしょ。ヤクルトレディ町内から出ることないの？それ死ぬまで一緒にいようって約束したけどさ、もうヒロ君死んでんだから約束無効だよ。お願いヒロ君もう出てって。
え、何俺のこと嫌いになったの？
嫌いとかそういうんじゃないんだけど、今のヒロ君見てると辛いの。お願い出てってください、成仏してください。
分かった、いいよ成仏するよ。
本当にごめんなさい。
いや彩香がそこまで言うなら仕方ないけどさ、じゃあ俺からも一つお願いがあるんだけど。
何？
俺ね、なんか自爆霊的ななんかになってんの、うん、この部屋から動けなくなってるからさ、俺の葬式出してくんない、ね、ちゃんとしたお坊さん呼んで、で俺の死体も焼いてくれたら俺成仏できると思うから俺の葬式出してほしいんだ。
ヒロ君それはできない。
なんで？
なんでって、ヒロ君の死体今どこにあるか知ってる？この部屋の床下に埋まってんだよ。そんなとこからヒロ君の死体出てきたら私が殺したと思われるじゃない。
いやいや思われるも何も、俺彩香に殺されたんだよ。
やめて変なこと言わないで、ヒロ君自殺だよ。
いやいや自殺じゃない、殺されたんだよ。なんか浮気してるとか言って彩香ずっと俺のこと刺してたじゃん。
違うよ、私いつも浮気したら殺すって言ってたでしょ。殺されるの知っててヒロ君浮気したんじゃない、自殺よ。
むちゃくちゃだって、そんな理屈ないよなあ。彩香に殺されたのね、ほら見てこんなもうボロボロなんだから、これ彩香がやったんだよ。
気持ち悪いよ。
お前が言うな。分かってる気持ち悪いの、お前が言うの違うだろうなあ。こんなめちゃくちゃにしてさ、お前がやったんだよ。
死ぬと思わなかったの？
死ぬよ全部出てんじゃんな。見えちゃいけないやつだよこれ、もう首も切れてるしさ、彩香が俺殺したんだからそれ認めて。
だってヒロ君が浮気するからでしょ。
いやだからそれもね言ってるけど俺浮気してない、言い訳聞きたくないの。
いやちょっと待ってね、
彩香さこの話になったら言い訳聞きたくないって言って、あの時もずっと俺のこと指してたけど、ちょっともうこの際だからちょっと話させてね。何を思って俺が浮気したって言ってんの？
見たのよ。
何を？
ヒロ君が渋谷のホテル街綺麗な女人と歩いてるの私見たの。
いやいやいや、そんなお湯心当たりないもん。見間違いだよ。
見間違いなわけないじゃん、だって正俊君も一緒に見たんだから。
マサトシそうだよ、ヒロ君の友達のマサトシ君と私一緒に見たの。
マサトシ君はいなかった。
おいおい、え何それ、なんでお前マサトシとホテルがいんの？お前だろ浮気してたの。
お互い様ね。
どこがなあ、釣り合ってなくないね、死んでんだから。ちょっとお前か、浮気して俺、いや本当に何もしてないよ。じゃあ分かった分かった、違うあれなんだ、マサトシさずっとお前のこと可愛い可愛いって言ってたから、あこれがチャンスと思ったんだろ、はめられたんだ。俺本当に浮気してないからね。
本当にしてないの？
してないって言ったじゃん、
もっと強く言ってよ。分かんないじゃん。じゃあ何ヒロ君無駄死に？
それやめて、お前が言うことじゃないから。うわマジか、え？まさか彩香に裏切られてると思わなかった。いや俺もね彩香に殺されたけど、でもこうして一緒にいられるならいいと思ってたんだよ。いいよ、俺もう未練もなくなったからさ、ね、あとにかくね俺の葬式だけ出して、うん、そしたら俺成仏するから。
それできないんだよ、私捕まるじゃん。
自覚あんなお前な。しょうがないだろ、お前殺したんだから。それとも何だって、俺呪縛霊で他動けないんだ。何、弔い出さなかったら俺ずっとこの部屋いるよ。この部屋ずっと一緒にいんの、お互い好きでもないのに。それもやだ。じゃあどうすんだい。大丈夫、私が出てくから。え、ヒロ君この部屋から動けないんでしょ。引っ越しするね。お前最低だな。お前引っ越したら俺いよいよただの自爆霊だろ。え、越すの、引っ越すの。あ、いいよいいよ、引っ越せ引っ越せ。もうつったら俺次の部屋入ってきた人にね、うん、この下に私の死体ありますを出してくださいって言って、綾香って女にやられましたって全部喋るからね。ただお前捕まるからな、遅から早からだよ。それも大丈夫だよ。なんで、なんでって知ってんでしょ、このアパートうちのお父さんの持ってる不動産なんだから。何、お父さんに頼んでもらってずっとこの部屋空き部屋にしてもらうの、うん、お父さんに頼んでこの土地更地にして駐車場にしてもらう。ちょ、鬼かお前を。俺永遠にじゃ成仏できないだろ。ちょっとどこ行くの彩香。おお、ちょっと彩香、もしもし、うん、お父さん、うんうんうん、大丈夫大丈夫、うん、うんうんうん、元気にしてる。あ、そう、お父さん、そういえばこの前アパート、あのアパートどうなったの。やっぱり駐車場になったんだ、うん、それがいいと思うよ、うん、すっごい気持ち悪い幽霊いたから。今、うん、今大丈夫、うん、これからも何かあったらお願いね。はい、うん、まだ大丈夫だから。はい、じゃあおやすみなさい、またね。はい。ただいま。 彩香、どこ行ってたの。
マサトシ君まだいたんだ。
聞いていただきましたのは立川庄司さんで別れ話というお話でございました。ひらがなで別れ話、いかがでしたでしょうか。すごくないこの話。すいませんね、ちょっと今周りが工事しておりまして、ちょっとお聞き苦しいかもしれませんけれども、とんでもない環境で収録しておりまして申し訳ございません。ちょっと予算がないもんでね。いや、とにかくすごいでしょ。まあ、枕でね、その人の不幸が面白いっていう、まあ、芸人にはね、やっぱ必要な目線だと思うんですよ。っていう話から、このお話ですよ。で、やっぱ笑いと恐怖の境界線ってね、本当に、研究でもね、されておりまして、まあ、私一応研究者なもんですから、まあ、笑いに関してもいろんな書籍論文読んでるわけなんですけれども、ほぼ違いがないんですね。まあ、よく笑いは意外性だなんていうふうに言われるんですけれども、まあ、意外性ということで言えば、怖い話も意外な結末が待ってるんで、構造的には全く一緒っていうね、ですけれども、なぜか面白い時と怖い時がある。まあ、いろんなね、理屈で付けがされておりますけども、まあ、私は私なりの持論ありますけれども、まあ、ここでは長くなるんでそれ割愛いたしますが、まあ、庄司さんはそういったね、境目が大変好きっていうことでね、このお話作っていただいたわけなんですけども、まあ、トーンが面白いだけどよく聞くと怖いという。で、これ本当に落語っぽいんですよ。例えば落語でも小金持ちっていうお話ありますけれどもね、長屋で、貧乏長屋で隣に住んでいた坊主が貯めていたお金を死ぬ前に餅に詰めて飲み込ん で、それを見ていた隣人が、あのお金なんとかなんねえかなって言って焼き場まで持ってって生焼けにしてお金をね、そっから盗むっていう話があるんですよ。で、そのお金を元手に、餅屋を出して大層繁盛するっていう、もうはぁっていうお話だと思うんですけども、いや、文学でも見たことがない、映画でも見たことがないというか、映像にするとちょっとおどろおどろしくなるし、どうしたってホラーになるんですけど、やっぱ落語がすごいところって語り手のトーン一つで話のトーンが決まっちゃうっていうね。だからラクダなんていうお話も、まあ、ラクダっていう名前がついてる人が最初から死んでるっていうお話なんですけども、で、しかも死体を担いで踊るっていうね、怖いですよこれ映像で見たら。でもこれやっぱ演出によって笑い話だったり怖い話になるんですよ。まあ、有名なところで言いますと、さんまさんの師匠であります、松之助師匠、まあ亡くなってしまいましたけど、 ったけれども、松之助師匠のラクダっていうのは東京でいうと三遊亭圓生師匠のラクダをベースにしていて、ちょっと怖い話でありますとか、でも新章師匠がやると面白いお話になったりとかっていう、やっぱトーンはね、語り手に一任されてるのがこの落語の魅力、面白さだったりもするわけです。まあそういうわけでね、この別れ話というのも、まあ、また新たな古典が一つできたんじゃないかなというほどの、まあ完成度、誰がやっても面白いけど庄司さんがやると一番面白いという、話の強度もあるんじゃないかなと思いまして、これを作れる二つ目そうそういないなというところで今回配信いたしました。すごいでしょ、渋谷落語大賞、ぜひね、今年も毎月出ますんで、よろしかったら庄司さん目当てに足を運んでいただくと嬉しいなと思います。また庄司さんに関してはね、追っていろんな回もね、あったりもしますんで、ぜひぜひお楽しみいただければと思います。まあ庄司さんツイッターもなさっておりますし、毎月この談笑師匠の一門はですね、当日券だけの落語会というのもやっております。談笑師匠、吉笑さん、庄司さん、この春にはとか昨年末、三番弟子のダンスさんという方がまた昇進いたしまして、2つ目に、2月の渋谷落語にダンスさんご出演ということで、談笑師匠の一門から本当に目が離せませんといったわけで、まあ、今日は庄司さんを聞いていただきました。次回はね、六田さんの予定ですけれども、まあ、わかんない、あくまで予定です、配信できない内容の時もありますからね。ではメールもう一通ご紹介いたしましょう。しぶらくポッドキャスト、いつも楽しく拝聴しております。もともとしぶらくが始まる前からの落語ファンです。ああそうですか、落語ファンなかなかね、渋谷落語敬遠して来ないっていう人結構いるんですよ。もうイメージだけでね、もう憎き渋谷落語みたいな感じになってるんですけれども、ただね、やっぱ本当に好きな人、お酒好きな人もお酒の銘柄とか種類問わないって言うじゃないですか。同じなんですよ、落語好きな人はね、何も言わないでも来る人は来ます、うん。でも僕はもうそれを信じて、あくまでその初心者向けって言ってますけど、本当に好きな人もそんなの気にしないですから、始まった時は落語ファンは街としての渋谷を嫌っている人が多いので、どうなるのかと思っていました。いや本当ですよ、まず渋谷っていうだけで打滑のごとく嫌っている人がいますからね。まあそうやって、まあ価値観狭めていく人多いんですよね。初心者向けならご縁はないかなとかも、ところが斬新な顔付けや話し方の熱意ある講座が多くて、時々は伺うようになりました。特に柳家北実証、左段実証の、晩年の講座を聞くチャンスを作ってくださりありがとうございます。有弱師匠の天狗さばき、素晴らしくて震えたこともあります。新作ネタ卸しの回も刺激的で楽しいです。また時々伺いたいと思います。達夫さんのポッドキャストでの解説もドガチャカの紙面も楽しいです。今の初心者情報量が増えてて羨ましいです。まあ、昔は情報少なかったですからね、本当に無理せずしぶらくが続くのを願っておりますということで、ありがとうございます。いやそうなんですよね、まあ本当に敬遠してる方っていうのは仕方がないです。こっちから何言っても無駄ですし、またね、本当に好きな人は何も言わないでも自分で調べて、あこれやばい、この顔付け面白い、顔付けっていうのは番組ってことなんですけどね、番組面白いなと思って自然に来てくださいますんで、まあ、僕が落語ファンだったので、そうだ、その気持ちはわかるんですよ。ただ自分の方向いてないなっていう寂しさはあったりするんですけど、それでもね、本当にこうして足を運んでくださる方いらしてくれて、大変嬉しいです。ありがとうございます。皆さんからのこういったメールお待ちしております。しぶらく @gmail.com までです。というわけでね、この2020年渋谷落語は本当に正念場を迎えておりまして、やっぱりまずお客さんが来ていただかないとこれ継続難しいというところでございまして、でもそんなことを言いながら5年続きましたからね。ただこの5年で、まあ、松之丞さんもね、卒業するくらい、まあ、やっぱ売れて、で左段実証や北実証は亡くなってしまい、もうね渋谷落語には本当に格がねまたなくなってきてるんで、またこれから渋谷落語を支える格っていうのがね出てきます。そういうスターが生まれてきますんで、メンバーも入れ替わっております、マイナーチェンジしておりますんで、ぜひ 足を運んでいただいて、皆様が演者さんを育てていく、まあ、この楽しさ体感していただければなと思います。皆さんの渋谷落語ご来場ぜひお待ちしておりますよ。毎月第2金曜日から5日間連続10公演です。2月もございますんでね、14日からです。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。メールも待ってますよ。